皆さん、こんばんは、ハロー通訳アカデミーの上山です。早速ですが、この音声ファイルを聞きながら下記のテキストを、ご覧いただきたいと思います。で、第一次筆記試験の、合格の発表ということでして、本日、2021年度、第一次筆記試験の、合格発表がありましたけども、プレミアムメルマガ会員の皆さんの結果はいかがでしたでしょうか。合格された方は12月の第二次口述試験に向けましてね、ぜひ人事を尽くして天命を待つという心境で頑張っていただきたいと思います。で、今回残念な結果に、終わってしまった方は、剣道従来、来年を目指して、心をですね、ちょっと入れ替えて、再出発をしていただきたいと思いますけども、と同時に、この全国通訳案内士試験と、ご自分とのスタンスを、再確認をしていただくいい機会ではないのかなという、そういう気持ちも、私にはございます。で、少々、私事で恐縮なんですけども、私がこの通訳案内試験、昔は通訳案内業試験と言いましたけども、これを受けたのが1974年、昭和49年だったんですが、で、この年は英検の1級とこのガイド試験両方を受けまして、英検の1級は受かったんですけども、このガイド試験は第一次筆記試験で不合格でした。当時は一次試験が外国語の筆記試験、二次試験が外国語の面接試験、口述試験ですね。で第三次試験まであって、三次が日本地理、日本歴史、一般常識と、こういう三段階の試験がありまして、一次試験で落ちました。で、今でも覚えてますけども、一次試験の中にですね、花火を英語で説明せよという、そういう問題がありまして、私英語を勉強し始めたのが中学で、次は高校で、予備校、大学で、あと社会、当時はソニーの英語の学校に勤務していたんですけども、花火というのを英語で見たことがなかったんですね。あったかも分かんないですけど、覚えてなかったと。ファイアワークスと書けばよかったんですけども、花火分からないので、フラワーファイヤーと書いてね、見事バッテンをもらって、別に花火だけの問題ではないんですけども、一次試験で、敗退したと。で、当時ソニーの英語の学校に勤務していたんですけども、大学は哲学科に入っておりましてね、哲学ちょっとかじってたんですけども、そちらの大学院に行って、あるいはもっと勉強しようという、そういうところには全くなくて、なるべく早く卒業してと。で、学生時代からハロー子ども英語教室といって、小学生向けの教室というか塾をですね、東京高円寺というところに2箇所、あと西荻窪に1箇所、3箇所経営してましてね。で、大学4年生出る時には収入が15万ぐらいあって、私のソニーの初任給が5万2500円だったので、今の感覚からすると、今の初任給20万と、すれば4分の1だから、15万というのは今の感覚でいうと60万円ぐらい の収入があったんですね。それで特に就職活動もしなかったんですけど、周りの友達というかね、 同級生たちがいろんな会社に就職するについて、私だけ子ども英語教室、まあ、収入はあっても相手にするのは小学生とその父兄ということで、ちょっとこう、世間から取り残されたような感じがしたんですね。でまあ英語の、まあ、結局哲学かじったからといってそれで食べていくわけにはいかないので、まあその食べていくためにまあ英語しかないのかなと。ということで英語の勉強をずっとしてまして、図書館にずっと行って、ジャパンタイムズなんかもね、社説なんかよく勉強してて、そのジャパンタイムズの広告でソニーがこう学校で英語できるものを募集ってのがあったんで、それを受けてまあこう大学出て半年後ぐらいにソニーに入ったと。でまあLL 教室の英会話の先生とかですね、まあ、すぐにお前大阪行けって言うんで、入社は五反田だったんですけども、大阪にすぐに飛ばされましてね、まあ、そちらでLL 教室の英会話の先生とかスタッフと、すぐにマネージャーにさせられましてね、まあそれはそれなりに充実してよかったんですが、まあ生活の手段としてやはり英語しかないのかなと。じゃあそれは少しやっぱりある程度こう勉強しないといけない、じゃあまず資格取ってやろうって、それがきっかけっていうか動機で英検の1級でガイド試験で、ガイド試験は一時ダメだったんで、まあよくもう本当に不合格通知が来た翌日ぐらいから、翌年の合格を目指して、昭和50年のね合格を目指して、こう会社から帰ってやっぱ1時間か1時間半ずっと勉強しましたね。土曜日曜も2時間3時間ずっと勉強して、でなんとかよ、まあ、翌年合格しましてね。で合格したらいろんな旅行会社とか会社からこう就職の、まあ、うちの会社に就職しないかっていうのがこう、まあ、どっから個人情報がこう流れたのか知らないんですけど、まあ、昔はそういう個人情報っていうのは本当にもう雑で、まあ反面これでもう食いっぱくれない、英語で食いっぱくれないなみたいなね、そういう感覚があって、でそこからもうソニーは一生懸命仕事やっても給料上がんないし、でちょっとふつふつしてた時に住友ゴムというダンロップのね商標の会社ですけども、これは神戸に本社が、当時は大阪にいたんですけども、月給20万ということで、まあ、ソニーのもう2倍以上のこう提示があったんで、受けに行ったらまあ受かったと。でまあで住友ゴムに入社したと、まあ、こういう経緯があったんですけど、要するに何を申し上げたいかっていうと、私の場合は中途半端な哲学で食べていくわけにいかないので、まあ、食べていくためにじゃあ英語かなと、じゃあそれじゃあもう短絡的っていうか、まあ、英検の1級、まあ、ガイド試験ぐらい受かなきゃダメだろうってことで、まあ英検の1級と、まあ、ガイド試験を受けたと。で、で住友ゴムの仕事もまあともかくお給料がもうソニーの倍ぐらいあって、年収で100万当時100万ぐらい上がったっていうことは、今の感覚で言うと、まあ、年収で300万ぐらい上がったっていう感じなんですよね。でまあ、ですからこう報酬という年収という意味ではまあ不満はなかったんですけども、まあちょっとやっぱりサラリーマンは早く辞めたいなっていうのがずっとありまして、このままサラリーマンをこう続けるというのはこう私にとってみると、ぬるま湯の中にずっといるような感じというのはもうリスクでしかないなという、そういう感覚もありまして、で半年で辞表を出して、まあちょっと人事の専務さんがすぐ突っ飛んできて、なんとか1年いてくれっていうんで、まあ私28歳の1月1日7月6あ5日に住友に入って、29歳の1月5日に退職をして、それからハローを作ったと、まあ、こういう感じなんですね。はい。でまあちょっと最初の話に戻りますけども、まあこの試験とのスタンスで、当時と今とちょっと違いがあるのは、当時はもちろん業務独占があったんですけど、まあただあっても 最大手の、まあ、JTB さん、あの闇ガイド、もしくはガイド山ほどこうあの採用してましてね、まあ法律って何なんだろうなんて思いながらね、まあ、横目でこの業界見てたんですけども、こうで今は業務独占がもう廃止になってしまったので、この資格がなくてもあの、まあ、あの有償で仕事ができるというあのそういうことになって、この試験そのものの性格がね、今からこれも40何年前もと今ともあのこうあの全く違う、つまり司法試験で言えば司法試験、弁護士の資格がなくても弁護士の仕事ができますよっていう、そういうあの状況にあのなっているわけですよね。だからそのこう、まあ、あの皆さんがこの試験を受けるそのこう、まあ、動機というかモチベーションというかこう理由付けというかスタンスといいますかね、それからと同時にこのコロナでインバウンドがあのもう壊滅状態になって、まあ、一部回復の目もあるみたいですけども、まあこれあの2019年レベルのですよ、まあ、3000万人も来るようなっていうのに、まあ、何年かかるのかと、またそういう時代が来るのかどうなのかと、まああのこうあの、まあ、観光、特に日本でいうとインバウンドはもう最後の最後になるだろうと、まあ、私は思っているんですけどね。なので、まあ、このまた来年向けて、受験するについても時間と労力やはりかなりこう、まあ、必要になってくるかと思いますのでね、まあ、あのこうあのその辺はもう一度ご自分なりにあのこうきちんとあのこう試験とご自分のスタンスというものをね、あのこう、まあ、再確認をしていただいて、それでこうあの頑張るなら頑張ると、まあ、そういうあのことでお、ね、まあ、こうやっていただく必要があるのかなと。で、まあ、じゃ あのお前はどうなんだと、お前はっていうか、まあ、2011年にですね、2月の28日にあの学校部門はもう辞めたんですけども、その11日後の3月11日に東日本大震災がありましてね、あのこうあのまああれから10年経ったんですけども、まああの学校も辞めた段階でもう私もあのこの仕事を辞めようと思ったんですけども、ハノイ山ほどの教材が残ってまして、これまあ安く捨ててしまう、たくさんも本当にたくさん山ほど段ボールのもう何十個分かなんか教材をもうあのこう廃棄したんですけども、まあ、それでも残ってるものがだいぶあったんで、ちょっと全部自宅に持って帰りましてね、まあ、メルマガの読者の皆さんにまあ安くご提供するみたいな形で、それでこう、まあ、受験指導もまあメルマガ通じてやってきて、あのこうあのまあ、これはやっぱ私のまあ転職なのかなと、こうまあこの仕事をこう自分なりにやっていて、とてもあのこう楽しいし面白いしやりがいもあると、そんなところからで、あの 僕の場合はあのこの試験と今、まあ、学校部門を辞めてからも10年間経った今もこうあのそれなりにお仕事をさせていただいていると、まあ、こういうあのことなんですね。はい、まあ、私のことはどうでもいいんですけども、まあ、そういうことで、まあ、今回残念ながらあの、まあ、不合格であったあの皆さん、ね、はこう、まあまあ、そういうところもご自分と試験とのスタンスについて、まあ、再確認をしていただいて、で、まあ、私もあの好きなのであの今後ともこ の, あのメルマガとかブログ通じて、まあ、ご指導というか、まあ、ちょっと口はばったいんですけども、こう、まあ、情報提供をねさせていただきたいと思ってますのでね、まあ、今後ともよろしくお願いしますという感じで、それとあとあの、あのこうプレミアム会員の皆さんにお願いしたいことは、まあ、合格体験記とあの配軍の将兵を語るを、あのぜひご提出いただきたいと。いうことで、でもすでに、 何件かの合格体験記の方を公式ブログの方にアップもさせていただいてますので、今日これからまた頑張って、アップロードさせていただきたいと思っておりますので、一応プレミアムメルマ特別会員の皆さんはですね、11月の16日の火曜日の24時までにご提出をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日の音声ファイルはここまでにさせていただきます。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。